GO! ロジロジ
中川五郎さん、今頃どこの旅の空ですかと、はい、2月1日は南谷のお誕生日ライブ、まあ南谷だけじゃなかったんですね、あの中野徳男と南谷麻子は同じ誕生日だったので TN0202 というバンドを、去年結成しました。そのお誕生日ライブに駆けつけてくださりありがとうございました。はい、五郎さんも中野徳男さんとは仲良しだし、あのトゥーテルザトゥルースというバンドも組んでらっしゃったので、すごくいろんなところに旅していたと思いますけれども、今年はどうやら中野徳男さんと TN0202 というチームで、結構いろんなところを旅しそうな予感の南谷でした。はい、中川五郎さんももちろんいろんなところを旅してらっしゃるわけですけれども、そんな五郎さんに2月のおすすめ CD をお聞きしましたのでお聞きください。あの今月の、CD を1曲何か紹介していただきたいのですが。
はい、あのもう昔から僕大好きなあのアイスランドのビョークが去年新しいアルバムユートピアというのを出しまして、その中に入って、どの曲もいいんですけどね、ブリッシングミーという曲をぜひ聴いてほしいなと思って、僕はこのアルバム聴いた時なんかすごくビョークの母性っていうかな、なんかやっぱり女性としての強さなり広がりみたいなのを感じるアルバムだったんですよね。でものすごく音なんかは打ち込みとかちょっとそういう機械的な音も使ってるんだけど、ビョークの歌っていうのが、メロディーはそんなにもうワンパターンのメロディーなんだけども、その曲が進むにつれてどんどんどんどんビョークの歌が変わっていくっていう、なんかそういう歌の力を感じる、そういうアルバム全体そうなんですけども、でその中でこのブリッシングミーっていう曲もやっぱりそういう今回のユートピアっていうアルバムの世界を象徴しているような感じ でやっぱり僕はビョークが目指すユートピアっていうのは差別とかね、こう女性が虐げられたりとかすることがなくて、みんなが仲良くするようなそういうのを、もちろん政治的な感じじゃ なくて、音楽としてものすごく雄弁に、それこそ政治的なメッセージやスローガン以上に音楽の力でみんなに伝えてる、そういう素晴らしいアルバムじゃないかなと思いました。
まさに五郎さんが音楽でこうやり続けてることとリンクするみたいな、
僕はねどうしても言葉派だからね、なんかついつい歌えたことがあると、歌詞で全部言おうという感じで、サウンドとかメロディーなんていうのをもう取ってつけたようにする、そういう反省がずっとあるんですけど、でもビョークはやっぱりそういう言葉も大事にしてるし、音もそうだし、歌そのものでやっぱものすごくもうとにかく膨大なものを伝えてるなっていうか、やっぱり音楽として素晴らしいなっていうのを改めて聞いていて思いました。
わかりました、じゃあ聞いてください。
はい、ビョークのブリッシングミーです。
去年は劇団林光群の旅で素敵な先輩に、飲みに連れてっていただいた私です。はい、大阪梅田で、飲み屋さんに連れてっていただきました。あのご一緒していただいたのが劇団民芸の佐々木梅次さんです。あの梅さんと呼んでましたけれども、佐々木梅次さんは民芸、ずっと民芸にいらした、すごく大先輩で、あのもちろん宇野重吉さんとか滝沢治さん、北林谷江さんたちにこう指導してもらって、ずっと劇団時代を育ってきたんだっておっしゃってましたけれども、今はその佐々木梅次さんは結構、全国各地を父と暮らせばという、井上久志の、二人芝居で、全国を飛び回っていらっしゃるんですって。それでその父と暮らせばについてでどんな風に上演しているのかを教えていただきました。あの井上久志の書いた広島原爆後の父と娘を書いた傑作の父と暮らせばについて梅さんにお話を伺ったのでちょっと聞いてください。
お書きも読む。だから台本をこういう風にスタイルとして持ってる。だから全部入ってるのよお書きも。だけど、あの入ってるからって本話しちゃって役者ってくだらんことやるじゃないですか、余計なこと、
はい、
だからそれをやらないために スタイリストとして、だから最初ト書きを持ってて、で娘と弟落語みたいにこっちとこっちで座って、うん、ちょっと立ったり座ったりはあるけど、うん、それだけで音楽も何もない、椅子一脚、はい、で彼岸花一輪、あの造花の作ってもらったそれを持って、僕が持ってって、はい、それで電球も下から照らす電球持ってって、うんうん、それを一個後ろに立てて、うん、でこの間名古屋 の、 あの飲み会の時に、うん、あの佃さんが言ったじゃないですか、はいはい、あの方は僕初めてで隣り合わせであれしたら、うん、その話したらものすごいなんか興味見たい見たいぜひ見たいってすごいなんか乗ってくれてね、うん、どこでやるんですかコントとかで、
うん、佃さんすごい面白い人で、まあ作家さんでね、うん、自分で出演もするんだよね
みたいね、うん、なんか言ってたこの間。
私も15年ぐらい前に知り合ったんですけど。
あ、そう、
はい、
僕あの文学座の抜け殻、うん、あれを見て、はい、面白いなこれ、こんな作品書く人だなと、うん、そしたらその井上さんの千歳倉とかの話したら、うん、ご自分で、うん、あの自分が白木局長をもらう時の、うん、井上さんが関わった最終の選考、
う
ん、だから僕は間に合ったって、井上さんにその選んでもらったっていうのが僕
の
運、
う
ん、だからなんだか僕は千歳倉とかやってるから、うん、あそうですかってなんかすごく、うん、
恐縮しちゃった。
いやいやいや本当にね、うん、ってだから今度どっかで、あの連絡、近所でね、うん、やるときとか、うんうん、なんかあったら連絡してみようかな。
そうですね、うん、
さて、梅さん、ありがとうございます。一人芝居に、ね、なるなんて父と暮らせばが、あ、想像もつかなかったです。でも、ね、お客様と、ね、生み出した作品みたいな、まあ、新たな作品として佐々木梅次さんがそうやって全国を回ってらっしゃるというのを聞いて勇気づけられました、はい、あ、井上久志も、父と暮らせばを一人で回ってる梅さんに拍手を送っているんじゃないでしょうか。いやすごいな。だってでもね、いろんなところ の、 あの演劇を愛する人たちが梅次さんにうちにも来てって言うからね、つながってる縁ですもんね。はい、羨ましい限りです。はい、あの1月の15日から半月ばかり南谷、宮崎県の国富町というところに滞在しておりまして、それであの2月11日あさってですよ、あさってになんとその、宮崎県国富町の、農村改善センターというね、まあ公民館公会堂みたいなところでですね、なんと照明も音響も入れた舞台を立ち上げちゃおうということなんです、はい、あの2年前に、南谷が書き下ろした、泣き虫意表絵という当て書きしたいろいろな人にね、町民の人に作品を1年半かけて2年ね2年前に書き下ろしたので1年半かけて町民の皆さんたちが、ああでもないこうでもないと試行錯誤しながら作り上げた、で全部自分たちで道具も作っちゃったからね、すごい、鳥居の大きさなんてすごくって、あ、こんな大きな鳥作っちゃったんだ、でも作っちゃったからには出さないわけにいかないなと思って、まあ出来はいいんですけれども、もうそういう舞台セットまで全部自分たちで作った、泣き虫意表絵という時代劇がついにあさって公開されます。それが今からすごい楽しみなんですけれども、まあそうですね、国富町に実在していた、江戸時代に実在していた偉人の、絵本から発想を得て、じゃあこんな人だったんじゃないかと南谷が想像して作った全くフィクショナルなストーリーなんですけれども、みんな喜んでやってくれているので、あの題は泣き虫表へ青春編、少年編かなってつけたので、あの少年編があるんじゃないかとみんなに待ち焦がれられているんですが、それにはまた資料を当たり直さないといけないので、ちょっと冷や汗をかいているところです。はい、2月11日、宮崎県国富町改善センターでついに幕開け、泣き虫意表へ、楽しみです。では3曲目、記憶の扉。